新歌，大闹心。
今回は続ダーウィン6ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は食虫植物のお話です。
はい、
1860年、種の起源の初版が出た年の次の年ですね。種の起源が1859年だったんで次の年なんか、ね、ダーウィンがねエマの奥さんの親戚のお家に家族で遊びに行ったと。
はい、
で自宅のねダウンハウスからまあ大体30キロ、まあそんな遠くもなく近くもなく、まあ、夏休みみたいな感じだったんですよね。はいはいはいはい、でそこで、食虫植物モウセンゴケを観察しました。
あ、生えてたってことですか。
生えてたってことだよね。だから自宅の周りにはなかったんでしょうね、面白がって観察したってことは。
食虫植物って今となってはホームセンターに売ってるじゃないですか。
いいですね。
あれどうなんですかね、前その1860年時代、まあ、ランとかは観葉植物になってたかもしれないんですけど、はい、どうなんですかね。
はい、ホームセンターにはなかったです。今となってはっていう話なんですね。
なるほど、
まあ、それもします。でモウセンゴケは、まあ、やっぱそういうちょっと特殊な環境に生えていると、うん、まあ、その理由もねおいおい説明したいと思いますけども、まあまあ鉢植えとかでは育てられると、
うん、
でその野外でねモウセンゴケ初めてかわからんけど、うわーっと思って観察したら確かに葉っぱがネバネバなのね、
はいはい、
モウセンゴケで、そこにこう小さな昆虫がトラップされていると、
うんうん、
56枚の葉のうち31枚に虫がいると。
なるほど。
なんかすげえ定量的なのよこの、うん、であとはねこう虫ってね小さいハエとかなんでしょうけど、まあ小さい蝶々、まあ、虫として見ればね結構大きいサイズだと思うんだけど、
はい、
そういうのトラップされてる。
シジミ蝶ですかね。
あ、そうそうそういうやつね。だからなんかそれにもうなんか夢中になっちゃって手紙に残されていますけども、どんな生物の種の起源よりもモウセンゴケのことが気になる。
モウセンゴケラブじゃないですか。
だからまさにねこうダーウィンの心がトラップされてしまった。
おお、うまい。
これね誰かが書いてあったんです。うまいよね。
はい、うまいですね。モウセンゴケってその食虫植物って多分普通の人に聞いてもなんとなくみんなわかるじゃないですか、うんうん、今の人って前ってどれくらいの知名度だったんですかね。ダーウィンも知ってたんですかね、モウセンゴケ。
だからね虫がトラップされるというかひっついてるっていうのはもちろん観察されてたらしい、
うん、
それこそ結構の数がもうトラップされてるから、
うん、
じゃあなんでかみたいのは全然分かってなかった時代っていうこともあって研究が始まったということですね。
なるほど。
でモウセンゴケじゃあそもそも何なのかというと、
はい、
苔ではない、いわゆる
はいはいはいはい、
植物の苔の仲間ではない、普通に花が咲かせる、まあまあ、いわゆる種子植物ですね、
うん、
で葉っぱからねこう毛が生え、毛っていうのかな、毛みたいのが入っていて先端からネバネバした液体が出てると、
うんうんうん、おこの本は、
まあ、これがダーウィンのね書いた食虫植物という本ですけどね、まあ、イラストが出てますけどね、食虫植物というか、まあ、ほぼモウセンゴケのなんて言ったらいいのかね、この葉っぱがこう内輪型かな、
内輪型っていうのはあその
丸い
元ですか。
うん、まあごめん元、はい、だから普通の植物の葉っぱみたいな形はしてないよね。
してないですね、
うん、でまあまあまん丸いなんかこんな内輪みたいな形してて、そこからこう毛がいっぱい出ていて、
うんうんうん、
毛の先端からこうネバネバした液体が出てる、
うん、
でそこにこう虫がまあ捕まっちゃうっていうことなんですね。
なるほど。
でモウセンゴケ科っていうグループなそうですけども、モウセンゴケと呼ばれている種類がいて、まあ、それ日本でも生えてるらしいんだけど、俺はねよくねモウセンゴケの一種で子モウセンゴケ、まあ、小さいモウセンゴケ、それはよく見る気がしますね。
ほんますか。
でよくというか高知で、まあまあ高知にもあるんやろうけども、よく見るのは瀬戸内海の
こう
周り、まあ、岡山県とか兵庫県とかの、
えひょっとすると乾燥した地域
ピンポンです。
あ、ほんますか。なんかモウセンゴケとかなんかああいう生き物ってなんか山の、うん、なんかあんまり日が当たるような当たらないようななんかジメジメしたところにいるイメージありますけどね。
そうです。だから湿地なのよ、乾燥地だけど湿地なのよ。
おー、なるほどなるほど。
でそういう崖みたいなちょっとこう水がね滴ってるところにこうモウセンゴケ、まあ、ペタペタくっついてると、
うん、
でなんでそんなところにね乾燥したこう乾燥してるけどこう湿地に生えるかみたいのも、まあ、最後の方にじゃあ回収していきましょう。
願いします、
うん、で当時はねだから虫が毛線ゴケにくっついてるっていうのをまあまあ見ればわかるって感じだったんやけども、何のためかっていうのが理解されていなかった。で、うん、一つの仮説としては虫がさ植物を食べるじゃない、
はい、
だその食べられたくないから殺しておくみたいな。
なるほど、
まあ、ありえるわ。
ありえますね、
うん、でなんでそんなことが考えられたかというと、植物が虫を食べるっていう、食べてこう栄養にするっていうのがまあまあ常識外れだったわけ。
まあ常識外れですね、
うん、だから食虫植物って言うけど、だから食虫植物かどうかが分かってなかったってことよ。ネバネバの植物ではあるけれどもみたいな。だから消化ってさ、なんか動物のなんていうの、
先輩特許みたいな
のがあるんですよね。先輩特許、そう、それが言いたかった。
ういっす、
ね、植物は光合成して栄養を作る側やんか、
はい、
それを消化する側って。
じゃあもう作ってそれを食べられて揚げてまた取ってみたいな
ね、複雑じゃない。そんなことできるんかっつう話ですよ。でもね、確かにこうモウセンゴケ見てみると、昆虫トラップされたらこう葉っぱがちょっとこうなんかこう曲がる、屈曲するというか、
うん、
ネバネバのこの毛みたいのもこう昆虫をねこう捕まえてゆっくりゆっくりこう獲物を捕らえていく。
ハエトリソウ的な。
そうそう、ハエトリソウパカって
しまう。ハエトリソウはもうそのままパカですけど、はいはい、
モウセンゴケはなんかネバネバでこうだんだんだんだん取りかかる、まあ、動きみたいのあるじゃん。動くけど、まあ、ちょっとゆっくりだよね。
まあまあそうですね、
さすがに。だけど動くみたいな、そんな感じ。だから最初だからそういう植物のねこの反応というか動きの実験をして、
うん、
まあ要するになんかいろんなものをねこうモウセンゴケの葉っぱの上に乗せたというか、
うん、
与えたのね、
うん、
例えばこうちっちゃいお肉のかけらとか、
はいはいはい、
木の破片かけらとか、
うん、
紙とか、
はい、
紙のちっちゃい切ったやつ、あと乾燥した葉っぱとか苔とかね、
うん、
あといろいろあるけど、ガラス、石ころ、
うん、
金箔、
はいはい、
コルク、
はい、
脱脂麺、
もういいんじゃないですか
髪の毛、ゆで卵、白身と黄身、
なるほど、
でいろんな昆虫、
う
ん、だそのもうとにかくもう実験しまくってた
なるほど、
ね、どういう物質に反応したかというと、
うん、
まあ、お肉とか卵とかその、まあ、植物のというかまあ生物のこう栄養分になる、まあ、窒素が含まれ、うん、まあ、窒素、まあ、タンパク質なんでしょうね。そういう物質にはこうよく反応して、こう葉っぱがこうその獲物を取り囲んでずっと葉っぱが閉じてると、
うん、
でそれ以外の物質はまあそんなにあんまり反応しなかったみたいな感じ、
うん、よくできてますね。
そうそうそう、よくできてると。であとはね、どんだけ小さな 物体に反応するか実験。これはどういうことをやったかというと、まあね、その虫がちっちゃいじゃない、
はい、
でどんくらいちっちゃい物質までこうちゃんと獲物として認識するのかなっていう実験で、女性のねこう細長い髪の毛を用意して、
はい、
まあもう一本の髪の毛ってめっちゃ軽いから重さが測れへん、
はいはいはい、
でまあ一本の髪の毛で当時のすごい一番いい測りを使うと重さが測れたんだって、
うん、
まあまあ数ミリグラムなんでしょうね、
うん、
でその細い髪の毛をさらに小さく切り刻むと全体の長さがこんだけだから、それの何十分の1はこんだけでしょうねみたいな、
はいはいはい、
でそれでまあ当時としては 0.0018 ミリグラム、まあだいたい2マイクログラムと呼ばれる、
うん、
それ以下のそういう物体を作り出したと。
なるほど、
すごいちっちゃく切ったんでしょうねでそれをモウセンゴケの上にこうポンって落とすと確かに反応したと。
うん、
ごくちなんかさ、ごく小さいハエが、しかもそのハエの足がさペロってこうモウセンゴケの毛につくこともまああるかもしれんよ、
はいはい、
そういうのにもこうちゃんと反応できるような、まあ、仕組みになってるんでしょうね。
なるほど。
でダーミン面白いのがその細くこう切り刻んだ細い髪の毛を自分の舌の上にベロの上にポンって落としたんだって、
はい、
そうしたら何も感じなかった
と。お
ー、そんくらい小さい物質物体なのにちゃんとこうモウセンゴケはこう近くしてたみたいな。
なるほどなるほど。
次の実験は固体じゃなくて液体、
ほう、
水、砂糖水、
うんうん、
ワイン、
はい、
オリーブオイル、
はいはい、
紅茶、
はい、
どんどんどんどん垂らしてったんでしょうね。
うん、
したらまあこういう物質は反応しなかったと。で水をこう垂らしてもあんまりこうモウセンゴケ反応しない、ね、
うん、
でもその後にまあまあこれはまあ問題でもあるんやけど、その後にこうお肉をね 毛線ゴケに与えて、そうするとちゃんと閉じたと、
うん、
曲がったと、うん、そういうことをやったんだけど、それ何のためか分かる？
水から肉ですか、
うん、水を垂らして、あ、反応なしでした。まあ紅茶を垂らして反応なしでした。その後に肉も同じ葉っぱにペッて落としたらちゃんと反応したと。
だから潜在的に挟む能力があるかないかみたいなところを見たかったみたいな、
ね、そうです。
お、
はい、ね、例えばオリーブオイルとかワイン垂らして、ね、反応しな、餌だと思わなくて反応しなかったのか、それともなんかね、そんな物質垂らしたからなんかその機能がね、
はいはいはい、
弱っちゃってもう反応してないだけなのか、
うん、
ちょっと判断できないから、まあ、その実験の後には、まあ、必ず反応すると分かっているお肉とかをこう落として、あ、ちゃんと反応できるっていうことをこう確かめたみたいなね、うん、
徹底してますね。
徹底してるね。でその毛線ゴケを考えると、水に反応しないってまあまあ理にかなってるじゃん。
雨降ります
か、ね、雨いっぱい降る、いちいち反応してたらさ、
はい、
どうしようもないよ、はい、餌じゃないの、はい、だからそのうまくできてると、
はい、
でその一方で牛乳、
うん、
卵の白身、おしっこ、
うん、
多分自分のおしっこ、
うん、
痰、
お、
唾液、
お、
この辺自分なのかどうなのか分からへんねんけど、
はい、
多分自分の唾液なんでしょうね、
はい、
あとなんかキャベツをこう煎じた汁、
はいはいはい、
そういうのを垂らすとこう毛線ゴケが反応したみたいな感じで、まあ、この辺の液体にはまあまあおそらくですけど、まあ、窒素というかタンパク質が、まあ、わずかにでも含まれていそうな物質だということですね、うんうん、だから毛線ゴケはその液体のその化学物質に自分の栄養素となる窒素があるかないかをちゃんと正しくこうなんか知覚っていうのかな、そう判断して行動に移しているみたいな、そんな感じになりますね。
なるほど。
でここで重要なのが、毛線ゴケがその物体を、物質をなんかそのまま体に取り込んでんのか、それともちゃんと分解して消化して吸収してんのか、まあ、どういうふうに消化しているのかっていうのが、まあ、これがダービーのこうメインのね、実験テーマだったと。
うん、
で当時もね、リトマス試験紙ありました。
はいはい。
リトマス試験してこうペタペタこの粘液をこうくっつけてみると、
うん、
なんか最初中性なんだって普段は、はい、だけどそのお肉とかを消化してるときは酸性なんだって。
お、うん、じゃあやっぱちゃんと消化してるんです
か。やっぱそう、酸性ない、
うんうんうん、
だから当時その動物の胃の中で働く一徹酸性って言われるね、ペプシンという、
お、
なんか聞いたことあるね、
消化酵素、
まあ、そうタンパク質を分解する、はいはいはい、消化酵素の一つで、当時なんかやっぱようやく見つかったんだって、
ペプシン、
うん、初めて の, その消化酵素として、
うん、
でそれはね、あの酸性の状況でうまく働く、
はいはい、
まあ、
だから胃の中が酸性であるみたい な,、ね、 そ, うな, ね、なそういう話ありますよね。
でそういうのが動物生理学の当時の先端的な研究で19世紀分かってきたと。じゃあ植物というかこの毛線ゴケもそんな感じなんかっていうことで、ダーウィンがこう決定的な実験を考え出したと。まあ、どんな実験だったか、まずは対象区、ゆで卵を、まあ、白身かな、毛線ゴケの上に置きます、はい、与えます、まあ、餌だよね、はい、そうするとこう食べるんやけど、まあ、あとはまあコントロールとして水を与えると、うん、ゆで卵と水をね与えると。でそうすると普通にこうまあまあ毛線ゴケが反応してこう消化みたいなしていくと、
はい、
でその次に一つ目の処理区はゆで卵と水じゃなくて塩酸をこう加えると。
ほう、
そうするとより酸性になると。
はいはいはい。
まあもともとその酸性なんだけど塩酸入れるとさらに酸性が強まると。
はいはい。
そうするとそのゆで卵の分解が早く進んだらしい。
お
ー、より早くね、まあ酸性の状況でやっぱり反応が進みやすいと。
あれ塩酸でタンパク質は溶けませんでしたっけ。
お、
塩酸自体で
どうですかね
塩酸自体でも、塩酸ででも皮膚にかかったら危ないって言いますよ。
やばいね、塩酸、はいはい、
塩酸で溶けたんじゃない
ですか。どうですかね、
ちょっと分かんないです。
分かんないですね。面白いですね、いい指摘ですね。
うい
っす、はい、で2つ目の処理区、ゆで卵と炭酸ナトリウムの、うん、まあ、水溶液、
はいはい、
毛線ゴケが餌を食べているときは酸性になってるんだけど、それがこう中性に近づくと、うん、まあまあ中和された状態、
うん、
そうするとその卵の分解が停止したと。
あ、こっちはクリアですね。
クリアです、
はい、
でさらにここで塩酸を加えると、
お、
酸性に戻す、
はいはい、
そうするとまた分解というか消化が再開したという、 ということで酸性の時にだけ分解が進んだっていう。
それどうやって考えついたんですかねそれ。
いやー上手だね。だからすごい実験が上手だよね。
すごいな、科学もいけちゃうってことですね。
だからそう
習うんですかそういうこと。だ学校のやつってこう教科書的に習うじゃないですか、酸性がとか塩化ナトリウムがとかありますけど、習うんですかねあの時代って。
あのね、でもね科学、あのケミストリーね、化学が好きだったらしい、
はい、
子供の頃。
いや好きでも俺もなんかそんな知識、
うん、どうなんですか、すごいね。まあでもそういう素養があったのかな。
うん、
だから兄弟でそういう化学のなんかいろんな物質混ぜたりとか実験して。
混ぜるのは危険じゃないですか。
いやもう危険やで。
うん、
だからガス少年と呼ばれていた。
マジですか。
子供の頃。でもそういうのがもしかしたら生きてんのかもしれない。
ちなみになんですけど、うん、塩酸とか売ってんすか。
うん、まあまあそんなあったでしょ。
それはさすがにあったんか。
そんぐらいあった。
1860年でも、
うん、でもね、そのだから今となってはだけど、その確かに毛線ゴケにそういうペプシンに似た消化酵素タンパク質がこう、まあ、今となっては見つかってると。
うん、
で当時はまあそういう酸性で働くっていうのはこういう実験で分かったっていう話だね。
なるほど。
だからそのなんていうの、ダーウィン自身が科学者というかね、
うん、
ケミストリーの実験をしてたってこともそうだし、毛線ゴケ自身もすごいよな。
毛線ゴケ自身もすごいですね。
窒素があるタンパク質があるかないかで反応を変えて、でさらにその周囲の環境を酸性にしてどんどんどんどん分解していくみたいな、でさらに吸収しているっぽいと。
そこまで頑張ってして昆虫を消化吸収するメリット本当にあるのかなって、なんか毎回食虫植物のなんか話題聞くと思うんですよね。
いいですね。はい、じゃあそれに答えていきましょう。
お、お願いします。
で、まあ、いろんな答え方があると思うけど、まあ、まずはね、じゃあさっきのその塩酸と炭酸ナトリウムを使った実験ではお肉とかその卵が分解されていく、うん、で確かにずっと1日くらい置いておくとドロドロになるんだって、
うん、
だからなんかこう固体だったのがドロドロになっていると。でもその栄養が植物に吸収されているとか植物の成長に役立ってるかっていうのはまだ分からへんよ、
はい
ね、ドロドロになってるけど、
はいはいはい、
食べてるのかっていう話です。でまたこれ実験したんやけども、
はい、
これはね息子です。また先週出たジョージではないです。
ジョージじゃない方、
フランク、
フランクの方、
もう植物学者と言っていいでしょう。まあ実験を続いて、まあ、一緒に研究していたと。でどういう実験だったか、まあ、シンプルで、虫を与えた毛線ゴケと与えなかった退職。
いやーこれも、まあ、話一言で言うには簡単ですけど、まあ、やるのは大変だと思いますね。
だから虫入ってきちゃったらあれやもんね。
そうですよ、勝手に取っちゃうっすもん毛線ゴケちゃんが、は
い、なるほど、ね、それどうしたかあるんでしょうね、まあ、網とかかけたんでしょうね。
いやすごいな。
でその結局虫がちゃんとトラップされた処理区は毛線ゴケの葉っぱが多く出てきて、
お
花もたくさん咲いて、繁殖では重要だけど種もたくさんできた、っていうことが分かって、だからその食虫植物っていう本は、まあ、最初出たんやけども、その息子のフランクが、まあ、そういった自分の実験結果載せたのが、まあ、第2版として出版されたんだけど、それはもう父ダーウィンが亡くなった後の話だけど、
うん、
まあ、そうやってね息子もこう実験に協力してたということです。
なるほど。
じゃあなんでそんなことまでして昆虫を食べる、まあ、消化して吸収しなきゃいけないのかというと、これねダーウィンが言った話なのか、まあまあその食虫植物が消化するみたいのは初めて、ダーウィンがこれもう初めて検証したことなのよ、
はいはいはい、
でそこから分かることは、一番最初その湿地に生えてるみたいなこと言ったじゃない、食虫植物、
はい、
で瀬戸内海沿岸だとなんか花崗岩地帯とかに毛線ゴケ生えてたりするんやけども、その湿地ってことは水はあるのよ、
うん、
で根っこがあれば水は吸収できる、
はい、
で植物って水って重要、はい、水はあると、
はいはい、
だけどその貧栄養があんまりない土壌だと栄養分が足りんと。
なるほど、なるほど、
根っこは張ってるんやけども根っこから栄養が取れんかったりすると。でその足りない栄養分を虫から 吸収していると。
なるほど、
そういう話です、
まあ、逆に言うとそういうところに進出できると、まあ、無双できるということですね。
だから普通の植物はそういうところね、栄養がないからあんまり発育できない、うん、もう窒素分とかないと困ってるんでしょうね。だからそこがこう立足になってたわけ。
うーん、なるほど。
リミティングファクターっていうかな、立足要因みたいになっていて、でそこを埋めるにはどうしたらいいかというと、もうその辺にいる虫から、
まあ、かなり無理やりですけど、
ね、無理くりだけどね。だからそういう環境に生えてるっていうのが、まあ、モウセンゴケの生態を理解すると分かる、
まあ、よく進化できたなと思いますけどね。なるほどな
っていう感じだね。だからほんとこういろんな個体とかいろんな液体をとにかく与えまくって、なんか本当に実験が楽しかったんやろうなっていうもう子供の自由研究みたい
な。まあ楽しくないとそんなにやらないですもんね。
牛乳を与えたとかさ、
はい、
自分のおしっこを与えたとかさ、
はい、
すごいなと。でもアイディアにあふれてるし、でも実験の対象区の作り方とかはもうすごいよね。
そうですね、
こればっかしはすごい巧みな実験になるんで、まあまあすごい参考になるなと、うん、であと純喜ちょっと言ったけど、まあメインは、モウセンゴケのお話だったんだけど、世界にはいろんな食虫植物がありますと。
ハエトリソウとか、
トリソウ、ね、
ウツボカズラとか、
はい、あるよね。ウツボカズラはアジアなのかな、主にね、ボルネオとかでよく聞くけどね、
うん、
ハエトリソウ、ハエトリグサとか呼ばれるやつはよくさホームセンターに売ってるわけ。
あ、売ってますね。
今となってはらしい。俺も知らんかったけど、ハエトリグサの自生地はアメリカの、そのアメリカ、今のアメリカ合衆国の東側の一部の地域らしい。
あ、そんな生えてない。
あそこにしか生えてない。
まあでもそうか、うん、あんな進化世界中でパカスカパカスカあってたまるもんですかって感じですよね、うん、
で当時はまあもちろんヨーロッパにも知られていたけど、そんなホームセンターで気軽に売ってないから、
うん、
だからそういう植物園にこう大切にこう管理されてる。
うん、
でまあそれダーウィン無理くり借りてきてみたいな実験したみたいなでそんな話らしいです。で他にも食虫植物あります。代表的なのがムジナモ。
いやー知らないです、
ね、これはね、あの水中のね、
あ待って、あれなんか聞いたことあるような、
あると。これもね牧野富太郎絡みの。
あ、そうなんですか。
だから水中でなんかこうミジンコとか食ってるらしいの。パクッというか、 なんか袋で捕らえるみたいな。でミジンコがもう出れない。でそれはそのまあまあダービーの本に出てるから、まあ、当時のねヨーロッパで、食虫植物としてまあまあ紹介されてるんだけど、まあ牧野富太郎が、まあ、日本にも分布してるんだって。
うん、
でその牧野富太郎が日本では初めて、生息してるのをこう確認して、で花が咲いて、でそのミジンコ取る様子というか、そういう植物のそのちっちゃい構造を、彼ね絵が上手だったよね、植物。そうして発表したみたいのが、まあ、ちょうどランマンでやってましたけどね。
あ、やってたんですか。
ランマンでやってたって、まあまあ史実としてもそうなんでしょうけどね。まあ、そんなお話でもありますね。だから牧野富太郎、まあ、この本読んでたんでしょう。
なるほど、
ね、はい。ということで長々説明してきましたが、続ダーウィンシーズン、これにておしまいです。
お、
ダーウィンのその他の著作としては、
はい、
まあ、あとはツル植物のお話とか、
はい、
まあ、最後、ミミズのね本とかありますけれども、まあ、その辺ぜひ、本が出ますので、
はい、
読んでください。
本が出ますのでということは、
本が出る時期はまだ決まってないです。
あ、のりさんの、
そうです、
本が、
ダーウィン本が今書いてます。
だってもうほら全部英語なんで普通の人は読めないんですよ。いやい
や、そうですよ、
はい、
だからね、あんまない日本語でダーウィンの食虫植物の話というか、その辺の話をこう一通りみたいな、まあまあ新書にしちゃうとね、そういうまあ、ごくね代表的なエピソードに限られるかもしれませんけども、あんまないよ、
うん、
だから本当この特にダーウィンのこの続ダーウィンシーズンは後半生だったよね、
はいはい、
こう種の起源50歳に出して、
うん、
そこまではなんかよく、まあ、知られているというかね、若い頃ビーグル号に乗って、進化論考えついて50歳で種の起源出したみたいな。でもその後のなんか凄まじいじゃない。
はいはいはい、
前回 の, その植物の受精の実験10年間続けたとか、
はい、
今回モウセンゴケにおしっこを垂らしてみたとかさ、
はい、
そういうアイディアのアイディアある実験のとはなかなか知られてないはずなんで、まあ英語の本とかね確かにたくさんあるんやけども、まあ今書いてるところなんで、出版時期未定です、ぜひお楽しみにということで、
はい、
はい、じゃあ今回のシーズンこれにておしまいです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。